はい、どうも、米粒社協のサンキュー達夫です。
どうも、山中鹿之助です。
山中鹿之助、
もういろいろね、
西日本の人じゃなかった。
いや、憂鬱なことね、辛いこと、まあ、きついこと、私の両肩に積もり積もりって、雪のようになっております。
そうですか、
ね、
いやね、まあ、この番組あの、綿谷森さん、
はいはいはい、
そして古賀税理士、社外労務士事務所の、ね、
方、スポンサーついていただいてますから、
ありがとうございます。
俺ちゃんとね、ささやかなお返しと思ってね、綿谷森さんのこの間座布団貸してもらったから。
座布団買った？
買った買った。綿谷森さん聞いてますか？
ああ、嬉しいね。
使い心地いいですよ。
いいですよね、俺はね、敷布団買いました。
ああ、そう、
はい、
おーほ
ー、なんか布団売ってる人みたいな感じで、急に怪しくなりましたけどいや、まあでもいいとこなんですよ。
いやいやいやいや、
高座座布団とかも言ってますからね、
もう愛用してますからね、もうね、はい、はい、一応ご報告まで最初ね、
一応だからこの4月から5月にかけての、大忙しというか、
政権じゃ10連休とか言ってよ、
言ってました。
あれだろ、まるまるなんか海外行くね、ご家族ですとか、
うん、
羨ましいの。
僕らは割と大きいイベントが立て続けにありまして、
そうですよ、働き詰めだったな、おい。
425がまず池袋演芸場で米粒社協の例大祭、
あの立花屋文造師をゲストに大盛り上がりで、これが、
はい、
おかげさまで、まあ、自分で言っちゃうので恥ずかしい、ね、手前味噌で恥ずかしいけど、でも実際もう池袋のさ、普段寄せ来てるお客さんがさ、ずいぶん驚いてたみたいな。
ああ、そうね。うん、ああ、そっかそっか。
で、寄席の時間の俺らしか見たことないから。
そうだよね。
なんかね、もう客席でもなんかうめいてたらしい。
ああ、嬉しい。
こんなことやる人たちなんだって言ってたってね。至近距離で目撃情報。
そっかそっか。
届いてますから。
あと、その翌日、
はい、
米粒社協のガラパゴスイッチ。
ああ、続くな、これ。
これも、小山忠さん来てもらってね。
ミステリー研究家の。
はい。
ね、これ。
シャーロック・ホームズ。
いや、改めてね、なんか読み返したくなった。
うん。
うん。で、あのね、おすすめだった、ほら、いろいろ海外ドラマ。
はい。
あの、最新、21世紀のホームズ、
ね。うん。
見ましたよ、エレメンタリー。エレメンタリー。
すげえ。
ホームズ&ワトソン・イン・ニューヨークって
さ。うん。
面白い。
面白い。
いい、あれいい。でしかもね、ワトソン役の女優がね、ルーシー・リュウって言って中国系の女優なの。
ルーシー・リュウやって
る。ルーシー・リュウ、キルビルとか出てた、
はいはいはいはい、
いるじゃない、ちょっとこう頬骨の高い、
出てた出てた。
彼女のあのワトソンがさ、俺正直ね、なんかまあ役がそういう役だから仕方ないんだけど、なんかちょっときつめの役ばっかり、いいのよ。
あ、そう、
彼女のワトソンが。
なるほど、
でホームズ役ももう明らかにジャンキーなんだけど、まあまあその原作のホームズがほら麻薬中毒してて ね、でそれをちゃんと忠実に設定を崩してないんだけど、いいんだよ、
そう
だ、
これは、
あれ脚本がね、キビキビしてね、小気味いいね、
だから
小山さんにいいものを教えてもらった
と思
って
、そうだね、で、4月の28日がですね、やはり池袋演芸場で落語協会大喜利王、
27日ね、土曜日ね、
あ、27日か、だから3日連続だったんだ、
ほぼね、
3連と、
そう
で、5月の4日に、A マストとの、
はい、
五越同州という、
五越同州、
ライブも、300人ぐらいをね、昼夜でやりましたよ。
俺、その合間に4月30日 の、 平成最後の夜、ブラック師匠と、あれだよ、金谷秀幸さんと、これ、鳥肌実るだよ。金谷って、秀幸さんはまだしも鳥肌実るさんだよ、
さん、
久々にご一緒で日本橋してて、これも超前んでさ、
そりゃそうでしょ
う、もうね、
で29日は苦肉祭だったんでしょ。
苦肉祭はあるしさ、5月3日はT シャツラブサミットのお笑いサバイバー、投げ銭ライブもあった、
そうだぞ、5月3日、
ね、働き詰めですよ。
僕は、横浜で横浜ベイスターズファンが集まる集いでトークし
てそんなイベントあったのか。
定期的にやってるんですよ。ダーリンハニーの吉川さん、
ああ、はいはい、彼も随分好きなんだってね、
人と、あと村瀬秀則さんっていうライターと、あと、まあ、春日大地さんもね、前は出てたんですけど、最近あの脱ハマしまして。
え、何やめちゃったの。
春日さん今ね、やめてるんですよ、横浜ファンを。
え、どこっつったの。
いや、どこももう野球見ないっつって。
何があったんだよお前。
いや、だから高城っていうキャッチャーをトレードに出したのがきっかけで、まあそれまでもう球団に対していろいろ不満はあったんだけど
なんかさ、第一次政権解任された時のさ、長嶋さんが解任された後の巨人ファンみたいな対応してないから、ね、だから
脱ハマしてね、あの人生が、
脱ハマってなんだよ、
こんなに人生って楽だったんだって一人気づいたっつっていやー、すっきりさってましたね。
やっぱりね、彼ね、素晴らしいけどね、頭おかしいわ。いや、もう、泥沼スクリーンっていう最新刊、ね、今まで見たくないものこと、いい本だったけど、でもね、やっぱりね、いい本だったけど、頭おかしいわ、彼は。 あのウィノナライダーに入れ上げてよ。
ラブレター
書いちゃうよ、ね、彼のため、あ、彼女のために脚本書きたくて何、留学志すとかさ、
うん、危ない、ね、
来てるだろ、
来てる人ですよ、
ね、うん、あのね、だからね、はっきり言う、うん、捕まってないだけだよ一歩間違えば本当に、ね、その筋に行く人だぞ彼は。
そうだね、
うん、いや、もの、うん、いや、モノカフトちゃん素晴らしいですよ、本当、ね、筆立つよ、彼の文章大好きだけど、うんうん、だけど頭おかしいわ、
そうです、ね、
もうこれっきりだけどね、
そうですね、
うん、本当に。
でまあそこでね、うん、あのよよ今回はですね、うん、横浜ベイスターズと対談した選手に第二の人生を聞くっていう、
おお、まあ、うん、DeNA 今年、あ、ごめん、 DeNA って言わない方がいいのね、
まあ、横浜
ベイと言わ、ね、言った方がいいわ、
ベイ、
うん、まあ、ベイでもないの、
まあ、まあ、横浜でいいかな、
うん、そこさ、ちょっとさ、ちょっとそこちょっと喋ろうよそこ、うん、そのよ、うん、だから太陽ホエールズ問題があるじゃない、
ま
あ、
太陽ね、
な、うん、俺に正直さ、俺からするとさ、うん、もはやね、うん、これ大事な話だから、
はい、
太陽なんですよ、
太陽ね、
太陽
です、
そう、太陽
で、
あれ、他球団のよピッチャーがさ、はい、太陽打線を抑えるとさ、はい、必ずスポーツ紙も一般紙もさ、うん、スポーツ欄の記事ね、うん、ハンデを押したみたいにはね、うん、紋切り型の上等句の表現で、うん、クジラを飲むとか言って、うん、原因って書くんだよ必ず原因って書くんだ。
あったね、あったね、
うん。江川見事な原因ぶりとか書くんだよ。
あったね、あったね。
ホエールズだからさ。
阪神だとトラタイジだ
よ、ね。そう、トラタイジですよ。トラタイジ。そう。阪神だとトラタイジでさ。うん。ね。で、中日で作るときは、竜を飲むとか言うだろ、竜、ね、を飲むとか言って、ドン竜とかよ、ね。
あるある。
必ず言うんだよ、あれ。
あるある。
で、そう。で、それ一番書かれやすかったのが太陽なんだ、
ホエールズ
ね。そう。見事な原因ぶりだとか、なんだそれっていうさ。
そう。
俺にとっては太陽ですから。
うん。
で、マシンガン打線だろ。
マシンガン打線
、ね、もうあの頃は横浜ベイスターズだったと思うけど。
98年です
ね、そう。ね、うん。で、だから俺その前の世代ですよ。うん、俺にとってはやっぱ屋敷高木はね、
そうでしょ、
太陽だから。
でね、うん、前回僕は、うん、横浜と横浜 OB の選手がどれだけツイッターで、うん、無駄なこと言ってるかっていう調査をしたんです。で、
ちょっと待て、ちょっと待てよ、うん。なんだよ、その無駄なことってよ。
まあまあ、どんなことをツイートしてるか調査っていうのをしたんです
よ。う
ん、
それは何、例えば、うん、家庭菜園作ってますとか、今夢中ですとか、
うん、
今大根引っ込みたばかりです
とか、そういう、
その手のことってこと？
そう。で、う
ん、社会的発言とかじゃなくてね、
今高木豊がやりたい放題なんですよ、うん、割と
ツイッター上で
も
あと、ね、いいね、
YouTube 始めてんのYouTuber になってるの、高木豊が、
あの高木が、
そう、
はい、何やってんの、
いやもう何も知らない、ただおじさんが喋ってるだけなんですよ、
ひたすら。
だけど、うん、最近ね、ポンセが、
うん、ポンセ懐かしいね、
カルロス・ポンセが、
うんうん、
やっぱ YouTube 始めたん
ですよ、ヒゲのポンセが、
そう、
ヒゲポン、
そう、
ほーで、ヒゲポンもやっぱりダラダラ喋ってるだけ
で、ポンセはスーパーマリオの格好してるんだ
バカ
だ、スーパーマリオの格好
してバカだね、
高木豊の YouTube に乱入とかしてる、これ何なんだろうと、
くだらねえな。
ただやっぱりね、 DeNA が親会社になってから、うん、太陽時代のファンたちを取り戻そうとしてるんですよ、なんかマーケティングかなんかして、
それは偉い、
うん、要するにその人たちが今40代から50代から、
う
ん、
あ、そうか、
まあ、俺もそうなんだけど、うん、ある程度自分のお金を自分のために使えるように、うん、
あ、分かる分かる分かる、
でそういう人たちに向けたグッズとかを販売しだしたんですよ、うんうん、
いいね、賢い、
だから太陽って書いてあるユニフォームであるとか、うん、カバンであるとか、
はいはいはいはい、
なんかそういうのいきなり売り出して、もうすぐ完売するっていう、
ああそう、
ああやっぱり IT 会社になるとこういうことが起こるんだなっていうのを、まあ今身に染みて感
じてる、ちゃんと訴求してるわけだ、
そうそうそう、
いいね。
で今回は戦力外通告になった須田投手っていうね、うん、まあ須田投手に来てもらってお話をいろいろ聞くっていうのがあったんですけど、未だに社会人野球で続けてる、
やってんだ、
やってんですよ、
え、現役で
って、須田っていうのは
コーチとしてとかじゃなくて
、うん、1回だけ横浜が、まあ、初めてクライマックスシリーズに出た年があるんですよ、
はいはいはい、
2016年、
そう覚えてるよ、
3位から
広島をしてやった時だろ、
あ、そう3位から2位の巨人ともう本当に雨の中の泥試合を制して、うん、
覚えてますよ、
でその後1位の広島と戦って勝って、そうそうそうそう、ソフトバンクと戦って、うん、横浜から出ていった内川に最後打たれて負けた、
大前線だろ、
まあ大前線、
あのだってソフトバンクに2つも勝ったんだぞ、日本シリーズで、
あれは2つ勝った、あれはあそこ内川が打ってなかったらもしかしたら行ってたかもしれないけど、
うん、もうあそこでね2勝するってことはね、川藤さんの障害障害一つみたいなもんだから、
あ、そうだね、
うん、障害安打数みたいなもんだから、
で、あの年って、うん、抑えがね、抑えというかセットアッパーも含めて4人いて、
うん、
で、まあ、山崎康明っていう、まあ、クローザーがいるんですけど、はい、その後にもあの田中健次郎っていう、うん、あの常葉菊川高校で春夏甲子園優勝した投手とか、まあ、
渋いな、
まあ、その4人いる中でクワトロ K の中でもあのー
ちょっと待って、クワトロ何？
クワトロ K。
そんなピザ頼んでないぞ、そんなピザの盛り合わせ頼んだ覚えないぞ、え？
まあなんか、うん、初めてっていうか、久しぶりに、6回以降安心して見れるっていう、うん、なんかあの、そういう球団だったの、あの年は。あの年は。で、その一角が須田っていう投手だった。で、須田は本当に足の肉離れを起こして、でも広島打線を抑えて、日本シリーズまでやってきてくるけど、でも結局、その年のクライマックスシリーズで無理がたたって、怪我をして、その後、復調せず、そのまま球団を去ったので、あの1年に全てをかけてくれた人なんですよ。
なるほどね、それはもう思い入れがな。
そう、だから須田ありがとうっていうのも込めてね、そういうイベントを吉川さんとやってましたよ。それが5月の3日かな。
あ、それはいい、大いにいいがね。いや、まあ本当だからね、その俺よくね、2000年代21世紀に入って、まだ正直20年も経ってないですよ。経ってないけどね、よくほら平成とはどんな時代だったかとかさ、さかのぼってこう定義づけをこうしたがる向きってすごい流行ったじゃない。
まとめんのよくないよ。
そうですよ。あれでさ、いや別にな急に言われてもと思うんだけど、あのね、俺半分冗談で言うとね、韓国とパリーグがね、断りなしにおしゃれになった時代だったんだよ。
あれ？なるほど。
あれなんだこれ、あれ聞いてないよみたいな。
はいはいはい、確かに。
そうだろ。
確かに。
そうそうそう。もうね、いやいや、あのケチつける気ないよ。はいはいはい、ないけど。チミラムカズもっと泥臭かっただろうって。
確かに確かに。
え？
それ俺から言わせると、中野問題ですね。中野駅いつからこんなに垢抜けてんやがんだよ。
まあ確かに気がついたら帝京平成大学だろ。
もうそうだよ、そうだよ。
帝京平成も明治も。
だから、俺の子供の頃からすると吉祥寺と中野は兄弟みたいな感じで、荻窪からしてみた
ら。俺がガキの頃の中野吉祥寺なんて焼け野原
です。嘘つけ、どんだけ前だよ。
ええ、もう
戦後じゃねえ。
焼け野原ですから。
すぐじゃねえか
よ。まあまあ
まあ、荻窪なんか闇市あった駅ですからね。そんなもうだ吉祥寺がなんかもう垢抜けちゃって、もうその後中、あの中野が、
あの中野がだって今だってキャンパスライフ
だよ。いや本当、何童貞捨ててんだよ中野みたいな感じでさ、ちょっと腹立ってんですよね中野のおしゃれぶりには。
確かにな、そうだよ本当。
そうそう、それはもう平成っていうのはそういう時代
ですよ。中野ったら陸軍中野学校でね、
まあ違うと思います。
で、徳川綱吉将軍の犬小屋があったとこなんだってことをね、ちょっとそこから出発してもらいたいという。そうだね。そうなんですよ。だからパリーグなんか昔はよ、なんかあの濁音がついてるさ、あのパ行の名前の多いさ、なんか怪しげな助っ人外国人選手ばっかりいてよ。
バナザード、
そうそうそうそう、ブリューアとかさ、ね、パットナムとかさ、ね、なんだよブリューアとパットナムなんてさ、なんか米軍の新しいミサイルみたいな名前しやがってさ、俺がで大抵日ハムとか南海にいるんだよ。
南海か日ハムだね。
そうそうそう、あと近鉄のデイビス、すぐ選手殴っちゃうやつ、もうすぐ乱闘に持ち込もうとしてよ。
ブライアント、
ブライアント、そうですよ。ブライアントのブライって俺さ、頼るものがないって勝手に当ててたからな、あのブライアントって。そんなのとかさ。そうだろ、
そうそうそう、
なんかもう絶対こいつ本国帰ったら札付きだろっていうようなやつがさ、必ず軒並べててよ、ほんであの日本人の選手だってさ、だってロッテのアイコなんか18歳でか、パンチパーマでちょびげらしてたんだぞ、
ね、いた
そんなのがさ、クリーンナップってよ。
そうだよな、
考えない、本当だよ。あと後ろ髪のやたら長かった歪みだりとか、あ、じゃない、水髪とかさ、そうそう、あと歪みだりとか、妙に珍しい名字の選手ばっかり集中しやがってさ、
ね、そうだね、
しやがったってことはねえけどさ、
いいチームだったな。
そうだろ、南海ロッテでさ、川崎球場でデーゲームで20何回戦とかやってさ、やったらもう、すごいんだから。
それこそさっきの春日さんじゃないけど、捕まってない人っていう、
そうそう、捕まってないだけの人っていう、そうそう。で、あの東尾もそうだけどさ、なんかすんげえジャラジャラしてさ、矢さんがあの首からかけるような金の、 あのネックレスとか首飾りとかさ、
契約効果の時にね、ちっちゃいなんかポーチみたいな、
そうだそうだそうだそうだそうだ、そうだ、あのな、
そういう時代でした。
カバン抱えて生きてな、
そういう時代、
そうだよ。
平成っていうのはもう、あの1回だけ優勝したっていう原稿ですから、もう僕らからしたら太陽しかんでいくとね、1回だけ優勝した、そしてほぼ2000年代に入ってからは暗黒っていうね、もうそういう時代でしたけど、ね、
まさかそのパリーグにさ、西岡だのさ、
大谷翔平がいたんだから
さ、それとダルビッシュですよ。
ダルビッシュも
そうね、キラ星のごときスターたちがみんなパリーグ行くとはさ、
本当だよ、
誰が思うかってことなのよ、ね、昭和の子供からすれば。
そうだよ、
ほなの
清宮だってパリーグだし、
ね、そうですよ、
斎藤佑樹も
そうですよ、
みんなパリーグだよ。
そうだよお前、
ね、
だ人気のせいなんて言われたのがさ、もう今何世紀前の話なんだ
って。そうだよ、 だからあの頃のパリーグの雰囲気って今中日にしか残ってないよね。なんか
いやいやもう
中日ってなんか土着感あるよね。
土着だからもう人気の背じゃなくて瀬戸際の背って言われてるセリーグは
そうだ
瀬戸際の背なんですよ。
本当にそうだ。
だからジャイアンツに踏みとどまってもらえないから困るんだよ。
確かに
な。そうだろ。
そうだね。
本当人気商売なんだからさ、ね、
まあそんな
気がついたら野球の話になってますけども、うん、ね。
ゴールデンウィークは他どうしてた、うん、俺ね、
うん、
だから1日だけ午後が空いた日があって、
うん、
5日だったかな、
はい、
うん、あの野外で映画見られるイベントっつのがあって、
ほうほう、何見てきたの？
あの黒猫白猫っていう映画があるんですけど、うん、
ああそれあれだろ、
セルビア
のエミール・クソイツァ、
そうですそうです、
ああのー、アンダーグラウンド撮った人ね、うん、あの人俳優としてもいいんだよ。
あ、そうなんですね。そうそうそう、最新作確か俳優も自分でやってるやつですよね、うんうん、それを、うん、あれね、どこだったっけな、逗子の海岸に、
うん、
いやあのスクリーンを立てて
その前にさ、うん、なんでそんなとこまでって、いやもちろん屋外で映画言うのよ、うん、よりによってなんでその絵作品なんだよ、
もっと分かんない、もっと、いやだからそうでしょ、うん、いやだから
でもっと図紙だろ、
いや図紙だから図
紙でさ大スクリーンで屋外で見るんだったら、うん、波の数だけ抱きしめてとかよ、
そういう上ついたやつでいい、
そうそう、もうホイチョイでいいじゃないのよ、うん、そのボボッとポップなこう軽く跳ねてるようなやつでいいじゃないのよ。
だから俺黒猫白猫やるって言うから、うん、じゃちょっと見に行くかと思って
なんて
あの湘南新宿ラインに乗って見に行ったんですよ。わざわざ、
うん、
割と暑かったなあれ、
うん、
でしたらもうすげえ人がいっぱいいて、
ああそう、
だからその映画のことよくわかんないけど
地味な作品だぞあれだけど、
来てみましたみたいなカップルがめちゃくちゃたくさんいて、
うんうんうんうん、
でもうビーチになんかもうレジャーシートみたいなの敷いて待って、うん、待ってるんですよ、ずっと上映を
黒猫白猫、
そう
黒猫待ち、
黒猫待ちですよ、うん、まあ、もうね3時間ぐらい待ったんだけど、
なんだってまた、
でも人が多すぎ
て、プレイイベントとか、
そうそうそう、
あ、人員制ができないってこと、
そう、
は
あ、で
そんなに、
結局始まってから15分くらいに3割くらい帰ったね、うんお前ら映画の内容知らなくて来たのかよみたいな、
内容が内容だからな、
まあね、うん、まあ面白い作品なんですけど、
あの監督はそれに音楽がとかやたら凝ってた、
そうそう、音楽がね、まあまあそうそうそう、音楽大好き人間だから、
うん、
まあまあでも黒猫白猫野外で見て結構面白かった、それはなんかすごい良かったよ
いい思い出じゃないのゴールデンウィークの、
うんうん、
ね、うん、
じゃこつゆがなくなるらしいですよ。
ああ、
浅草の
蛇の骨とかいてじゃこつゆとね。
ついこの間ここで喋ったばっかりなの。
じゃこつゆね。
そうですよ。やっぱ僕ら死神になっちゃいました
もん、ね。じゃこつゆあれだろ。だからこの間あの寄せの楽屋でも誰か喋ったじゃん。あ、ブラック師匠も言ってた。
ブラック師匠。
じゃこつゆがね、なくなるんですよね。
あ、そっか。うん、あ、そっかそっか。
ブラック師匠だから長いこと浅草にさ、
そうだね。
住まわれてたからな。
そうだね。じゃこつゆいなくなっちゃう。
まあでも俺はもう浅草からね、
うん、
映画館の火が消えてからね、うん、もう何がなくなってもびくともしないんですよ、
う
ん、
そうだね、う
ん、
そうだね、
だってロックに映画館が一つもないってどういうことだよ、
まあ、ロックじゃないよね、
浅草ロックだぜ、
確かに、確かに
ね、うん、明治の末大正の末、
うん、
そ
うなんだよな、
だろ、12回があってさ、ちょっと古すぎるけどさ、
うん、12回は
古すぎる、12回まで、まあ、ちょっと古すぎるけど、うん、だけどやっぱりさ一巻だけぐらい、まあね、起こそうよって話じゃねえかよ、
人がいる場所はいるだけだからね、うん、もうその栄えてるって感じはやっぱ映画館ないとね、
そうね、だったら東宝だけでもいいし、うん、東映だけでもいいし、もちろん松竹だけなら何より、元よりさ、うん、もう大歓迎、一巻だけでもいいからさ、あのドン・キホーテができたあたりに一つぐらい残しとけよ、ロック座残ってんだから、
うん、
え、
浅草演芸ホールと浅草東洋館あるじゃないですか、うん、だからどっちか映画館でもよかったんだって、
まあ、だから映画館でもっていうか映画が上映できるようなさ、
あ、環境であれば、
ね、昔のそのあれよ、なんだっけ、あの300人劇場みたいなさ、ああいうシステムで残しゃよかったのに、
そうだよね、
そうですよ、浅草のさ、あの浅草中映とかさ、名画座とかさ、ずいぶんさすらったぜ、
うん、そうね、学生時代ずっと映画見てたもんね、
そうで、ヤクザ映画もポルノ映画もずいぶん見たしな、あそこでさ、それで浅草東宝ですよ、俺忘れられないの、あそこでさ、リング、螺旋、日本立て、
うわ、
今度あの貞子が復活するだろ、
はいはいはい、
最新作でさ、うん、あのシリーズ久々に、うん、もう俺あの最初の第一作の封切りが20年以上前だから、
20年以上前だね、
行ったのよ俺、
行ったのか、
封切りの初日だよ、封切りの初日だぞ、うん、ね、散々テレビでの CM でさ、うん、煽っただろ、
うん、
来る、
きっと来る、
きっと来る、来るって散々やられて、うん、行きました浅草と、うん、な、 で、あのモギリのおばちゃんにチケット切ってもらって、うん、バーンと取られたんだよ、うん、そしたらなんと俺一人ですよ。
え、嘘、
浅草東宝に俺一人で。
マジで。
そうだよ。だから俺モギリのおばちゃんに向かって、うん、ん、今日試写会って言っちゃったの。本当に
誰も来てない。
あんだけ煽られてよ、散々よ。
きっと来るって言って。
そう、来る、きっと来るって言って来たの俺だけだったのよ。俺だけしか来なかったんだよ。
はしご外された感ある
でしょ、ね。本当ですよ。どんな2階の2階のあの降り方だと思ってさ。実際さっさとエレベーター登って2階だからね。
一人で見るのきついな、あれ。
きつかったぜ。リングラン戦。
そんな浅
草、それが浅草東宝、
ね、ね、思い出でございました。うん、鉄板図書のコーナー
やってきました。
待ってました、
うん、
ね、大人気コーナーでございます。
そうなの、
はい、
え、
絶版図書
ちゃんと、ね、コール&レスポンス状態になってんの。
そうですね、もう
大来てんのかい、おい、
絶賛
だ。いやいや、だったらやりがいあるけどさ、
はい、
うん、今回ね、うん、久々に、ね、本棚から引っ張り出してきたんだけど、うん、須原和秀さんという人のね、うん、知ってるこの人、須原和秀さんという人のね、超越錯覚っていうね、
ほう、
超越錯覚っていうタイトルだけだと、うん、まあ一時期のね、うん、まあなんかこう衛星科学というか、
うん、
超能力系の、うん、なんかほら、まあオウムブームだったりね、うん、その90、あの80年代の末の頃の、うん、なんかね、そういうのを連想しちゃいかねない、
はい、
あるいはほら、はい、アゴン州のほら、うん、密教の神秘とかさ、うんうんうん、あの辺何、なんかサイコキネシスとか念力とかそっちの方ですか。そうじゃなくて、うん、サブタイトルは人はなぜ車に構えるか、斜めに人はなぜハスに構えるか、
ほう、
車に構えるかっていうサブタイトルがついてる通り、
はい、
科学と宗教との間のミッシングリンクとはっていうね、問いかけなのよ。
ほう、
でね、人はなぜ車に構えるか、超越錯覚、うん、このね、須原さんが本書で、まあ、その学生たちのレポートを叩き台にして追求してるのが、うん、変性意識っていう、
変性、
うん、変性、変わったあの性格の性、
なるほどね、
変性意識っていう、うん、まあ、それは須原さんが提唱してる、
自分はちょっと変わってるっていう自覚とか、と
ね、ではなくて、うん、要するにさ、なんだろう、説明するとね、例えばね、えらい事故とかなんかになった時に、うん、ふーっとその幽体離脱、もう自分の感覚でね、なんか自分が俺何やってんだろうっていうのを、
うん、
妙にその天井から俯瞰で見えちゃってる瞬間とかっていうのがあるじゃない、
は
い
は
い、そういうやつ、
うん、
例えばね、マンションの8階に家があるとする、
うん、
でふっとですよ、
うん、
本当にこれ、まあ、誰にもあるでしょとまだ言わないけど、例えばね、俺も襲われたことあるのは、
うん、
そっと下を見る、
うん、
その時に、うん、あ、3秒で俺は死ねるんだと。
いや、もう俺毎回思うよそれ。
やろうと思えば、
うん、
ね、
うん、
電車のホームに立ってる、
うん、
ね、誰もそんな悪意を持ってる周りに存在いない、うん、だけど指一本で、
うん、
あ、俺は人を殺す可能性があるし、
うん、
逆に殺される可能性の
あるある
うちに立ってる、
あるある、
そういうね、意識にワッとされる、
うん、
でもそれほんの一瞬じゃない、
うん、
例えば1時間も2時間もずっとそういうこと考え続けて、そのまま職場行ってってことはないよ、
ない
その一瞬なの、
うん、
ほんの一瞬襲ってくる、
うん、
それが変性意識だっていう。
へえ、
うん、
はいはいはい、
そうそう、でそれをね、日常個々のケースで、じゃあどんな時にそれが襲ってくるのか、
うん、
でその正体は何かっていうことを、まあ、もちろんつかめてない、この本の中ではっきり結論みたいなものは安易に出してない、うんうん、出してないんだけど、どうやったらその正体がつかめるのかっていうことをその試行錯誤がこの本なんだよ。
面白いね、
うん、でな、
うん、
ついでに言うべきことじゃないかもしれないんだけど、
はい、
この方はね、自殺したの。
え、
この須原和秀さん
という、はい、
で俺ね、何を隠すか、自殺なさってからこの人にの名前を知った
わけ。なるほどなるほど、
うん、浅羽道明さんといるじゃない。
浅羽道明、はい、
評論家
と、ね、
思想家ね、
はい、
浅羽さんが解説を書いた本で、自死、自ら死ぬ、
うん、
自殺とは書いてなかった、
うん、
自死という生き方っていう本が出たのよ、
はいはい、
これがね10年ちょっと前だったと思うけど、
うん、
その解説を浅羽さんが書いてて、
うん、
俺よく浅羽さん、まあ、追っかけってことじゃないけど、
うん、
読み漁ってたから、その流れで知ったのね。
なるほど。
でその須原和秀、ああこんな人なんだ。でね、60代の多分仲間だったと思うんだけど、
うん、
ご家族ももちろん健康、
うん、
ね、家庭的にも何の問題もない、うん、経済的な不安だとか、うん、なクビになったとか、急にその大学で職なくなったとか、全然する全く一点の曇りもないの、
うん
うん、例えば人には言えない長い宿話を抱えていたとか、
じゃあもしかして、
そういう対人関係トラブルみたいなものをなんかで苦しんでたとかね、一切ないんだ。 一切なくものすごく明朗かつ明晰な衣装を残してんの、うん、メモを残して、うん、ね、であのどうか怪しまないでくれと、うん、ね、私たち家族に何か言えにすら言えない悩みを抱えてたのかなんて思わないでほしいって書き残して自殺してるんだよこの人、
う
ん、
ということはやっぱりちょっと魅力的だったの、死んでみたい、
わからん、
でも編成意識の実行をしたのかな、
うん、というふうに思えちゃうじゃない、こういうね死に方を人はそういうなんだろう、まあそのまあ、自殺というか自死を、うん、なぜ選択することができるのかっていうさ、うんうん、のがね、つくづくその浅間さんも、うん、もう正直わからない、わからないけど、うん、その彼が問おうとしてたことは何なのかっていうと、やっぱりこの本に行き着くわけだ、うん、超越錯覚、人はなぜ社に構えるのかっていうね、
新評論から出てる、
うん、これもだからもう絶版でね、うん、まず店頭で見ません、
超越錯覚、
うん、まあだから一応学術書ってことになるんだろうか、ね、なるのかね、
うん、うん、そうなんだろうね、
そうそうそうそう、
は
あ、最初の出発点としては科学哲学とか論理学が専門ご専門の人だったらしいんだけど、
そうね、科学大阪府立私立大学の科学、
う
ん、
そうそうそう
ね、専攻したって書いてありましたね、
うん、ね、うん、そっからこうどんどんどんどんその何、まあ、人間のその深層心理探求みたいな話に、うん、その精神、まあ、分析、うん、精神分析っていうのはまた違うのかな、
科学哲学専攻、
うん、そっちの領域で、うん、まあその科学と宗教の間の失われたその和ミシングリンクを探るっていう、うん、そのサブタイトル、副題式についてるんだけど、これは面白かったね、
52歳の時の著書っていうことですね、うん、1992年に新評論社から出ている超越錯覚、うん、人はなぜ社に構えるか、
う
ん、津原和秀さんの一冊でござい
ました、そうそう
そう、
確かにね、その、うん、それはできないとかさ、うんうん、あるじゃない、
あるね、
人前でいやこれやってこれとか、いや、まあ、そのノリでこう
やってみたくなる時あるけどね、
だからその露出狂とかさ、あの何そのストリーキングとかそういうことじゃないよ、ね、うん、そういうことじゃなくて、うん、なんそのね、うん、まあまあだからその羞恥心、その局面局面の寄ってきたらゆえんとかもあるし、うんうん、なぜそうなるのかっていうことをね、うんうん、それとまあ編成意識っていうのを絡めてね、
樫元次郎がなんかがね、あの猫の耳を、うん、あの爪切りでパチンってやりたくなる、
ああそれですよ、
でもそれだよね、
それそれそれ、うん、それがまさに平成
式、そうそうそう
そう、それがそれと全く似たようなのが、うん、あのこの超越錯覚の中にね、うん、学生のレポートで報告例で出てるわ、う
ん、ああ
思い出したわ、
なるほど、
うん、あの肉球をどうしても、うん、あの潰したくなるとか、
あ
そうそう、でもちろん実際にやるわけじゃ
ない、
うん、
やらないよ、
一瞬脳裏をよぎっちゃうんだって、
うんうん、残酷なことをしたいというよりは欲求なんだよね、
よぎる、まさによぎるんだよな、うん、あれなんだろう、うん、俺だからあの昔母親のさ魚の目見てたらさ、
魚の目
見てたらもうね、あのなんだろう、あのものすごいあのキリでさ、キリみたいな、うん、鋭い刃物で根元ごとえぐり取れたらなんだよ、
なるなるなる、
もうちぎれるような大絶叫するんだろう、うん、もうやりたくてしょうがなくなってたっていうねあれはね、うん、子供心にあれも編成意識だったんじゃないかなと思うんだけどね、
編成意識という言葉はぜひ覚えておいていただければ
はい、
本日の絶版図書のコーナーでございました、超越錯覚、津原和秀さんでございました、ありがとうございます。